新春対談をお届けします。1月に東京霞が関の厚生労働省で加藤勝信厚生労働大臣と竹下芳樹日本視覚障害者団体連合会長が対談を行いました。それでは対談の模様をお聞きください。
今日お時間いただきありがとうございます。例年で今年もまたこういう、インタビューの機会いただきまして本当にありがとうございます。早速ですが、昨年は中央省庁等における障害者採用選考試験が実施されましたし、障害者雇用促進法も改正されて、その際には障害者雇用と福祉の連携強化という付帯決議もしていただくことができました。このように障害者雇用をめぐる問題は、国民はもちろん障害者自身からも大きく注目されておりますし、期待も高まっております。そうした中で、これからも障害者が生き生きと働けるようになるために大臣のお考えをお聞かせいただければありがたいと思います。
新年明けましておめでとうございます。また本年もよろしくお願いをいたします。ちょうど前、私は厚生労働大臣やっておりました。一昨年の夏にですね、国と地方公共団体の多くの機関で、障害者の確認、そこで働く方のですね、確認計上に誤りがあり、法定雇用率が達成されていない、こうした状態が長年にわたって継続されているということが明らかになりました。まさに率先すべき国や地方公共団体でそうした事態が長きにわたって続いていたということは本当に遺憾であります。厚労省また国としてもこれを重く受け止めて、単に再発防止を徹底するというだけではなくて、これを契機に、民間事業主にも先駆けた取り組みにも積極的にチャレンジをするなど、名実ともに民間事業主に率先推薦する姿勢の下で、障害者の活躍の場の拡大に向けた取り組みを進めていくことが必要である、こういう認識の下でですね、法的な整備も進めることが必要だということで、取り組んだ結果、昨年6月に改正障害者雇用促進法が成立をいたしました。でその中では官民問わず障害者一人一人の活躍の場の拡大のための措置、あるいは国および地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握などを行うための措置が新たに設けられました。で特に公務部門については国の機関や地方公共団体の任命権者に対して義務付けられた障害者活動推進計画、これは本年4月1日から施行することになりますけれども、この計画の策定にあたって障害者である職員の参画を求めるなどとしているところであります。また民間についても障害者の雇用に係る取り組みが有料な中小事業主に対する認定制度、あるいは短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲にあるものを雇用する事業主に対する特例給付制度、これについても設けることとしており、その施行に向けた準備を進めております。さらに審議の中で付帯決議というのがついたわけでありますけれども、それも踏まえて引き続き雇用と福祉の一体的な展開を推進する中で、重度の障害がある方々の通勤や職場等における切れ目のない支援の確立も目指すということにしております。新制度の円滑な施行、そして雇用と福祉の一体的な展開を進めていくことによって、障害者の皆さん方が希望や能力に応じて一層活躍していただける、こうした社会の実現に向けてですね、着実に取り組んでいきたいというふうに考えております。
どうもありがとうございます。ご存知の通り、視覚障害者にとってあんまマッサージ指圧業、あるいは針灸業という職業は最も重要な職域でございます。しかし、近年はいわゆる健康産業という分野で無資格の方が多く増えてきており、国民生活センターに寄せられた被害事例を見ていても健康被害が増えているように思います。また、昨年からは保険取扱いが拡大され、受領委任制度がスタートしました。そこで、無資格者対策や視覚障害施術者に対する支援というものが重要になってきているかと思います。また昨年12月には アンママッサージ指圧者針師休止等に関する法律第19条は憲法違反だという訴えが提起される中で、昨年12月の16日には東京地方裁判所で初めての判断が示されました。それらの状況を踏まえて、今後無資格者対策、あるいは視覚障害施術者に対する支援、そしてあんま指導法19条の維持という点についての大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。
あんまマッサージ指圧業、あるいは針灸業については、視覚障害者の皆さんにとっても大変重要な生活を維持していくために大事な職業であるというふうに私ども認識をしております。無資格者、いわゆる免許を受けない、特にあんまマッサージ指圧を業としている者の取り締まりについては、都道府県などに対して消費生活センター、あるいは警察当局と連携して、指導をしっかり行ってほしいという要請をしているところでありますが、引き続き関係省庁ともよく連携を取りながらですね、都道府県などに対する周知等をしっかりと図って、それぞれがそうした指導を着実に行っていただけるようにしていきたいというふうに思っております。また両者の皆さん方が適切な施術所を選んでいただく、そういう環境を作っていくためにも、必要かつ正確な情報提供のあり方について、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師及び柔道整復師等の高校に関する検討会を平成30年5月に設置をして、現在有資格者のみでなく無資格者の広告のあり方なども含めて幅広く検討を行っているところであります。また視覚障害施術者への対策として、さまざまな要望をいただいておりますけれども、日支連をはじめ関係団体の意見も踏まえながら、先ほどお話があった受領委任の取り扱いに関する提出書類の様式や情報提供の方法などにあたって、視覚障害施術者、あるいはなろうとする人に対するですね、対応を可能な限り取っていこうということで、できるものから実施をしているところであります。またアハキ法の19条の違憲訴訟の話がありました。国はこの条文が視覚障害者であるアンママッサージ指圧師の整形時が困難とならないようにする目的で定められたもの、これ法文にも書いてありますが、今も必要性があり憲法に違反しない旨を主張したところであります。令和元年12月16日の東京地裁の判決においては、おおむね国の主張が認められたというふうに考えております。大阪地裁、仙台地裁における訴訟もありますが、国としては同様の主張を行っていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。今後ともぜひアハキ法19条の維持をお願いしたいと思っております。さらに昨年はですね、6月の通常国会で、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、いわゆる我々は読書バリアフリー法と呼んでおりますが、それが制定施行されました。この法律ができたことによって、読書に困難を抱えた人たちにとって大きな朗報であり、私たちは大きな力を得たと思っております。今後の視覚障害者等の本を借りる権利、あるいは買う自由というものを推進していくために、厚生労働省としての今後の施策についてお聞かせいただければと思います。
障害があるなしに関わらず、すべての方々が等しく読書を通じて、いわゆる文字や活字文化の恩恵を受けることができる社会を実現をしていくということは非常に大事だと思います。そのために視覚障害のある方々などの読書環境の整備を図るということにしっかりと努めていきたいと思っております。で、令和元年6月に今お話があったいわゆる読書バリアフリー法が、施行されました。それを受けて現在国の基本計画を策定すべく、厚生労働省と文科省も一緒になって、法に基づく協議会を開催をしているところであります。視覚障害のある方が利用しやすい書籍を図書館で借りることができたり、また利用しやすい携帯で販売されたり、するためには、障害福祉行政、図書館行政、出版業界など、それぞれの分野の皆さん方がその役割に応じて、対応していただくこと、また連携を図っていくということが大事であります。この協議会には 日蓮からも構成員に参加をいただいておりまして、貴重なご意見をいただくなどご意見をいただいてますことに改めて感謝を申し上げたいと思います。こうした意見も踏まえながら基本計画をしっかりとしたものをとして策定をしていきたいと考えております。また厚生労働省においてはこれまで視覚障害者情報総合ネットワークいわゆるサピエに対する支援などに加えて地域において展示図書館と公共図書館の連携を図って読書バリアフリー体制整備を図るための事業を令和2年度予算案にこれ新たに計上しているところであります。障害のある方が読書を通じて豊かな生活を送ることができるよう文部科学省をはじめ関係省庁と連携しながら引き続きその取り組みをしっかりと進めていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。同行援護制度は視覚障害者の安全な外出を保障する制度として大きく発展してきました。大変我々にとって重要な制度となっております。しかしガイドヘルパーの養成やその確保が大変難しい地域が増えてきております。視覚障害者の外出を十分に保障するためにもそうしたガイドヘルパーの養成や確保が今後重要になってきております。このような現状を改善するためにも今後の養成カリキュラムの見直しも含めて厚生労働省の今後の政策についてお聞かせいただければありがたいと思います。
は
い、
視覚障害がある方がですねやっぱり安心して外出をしていただく、そういった意味においても同行援護のサービスというのは非常に重要なサービスであると思いますし、このサービスを実施していくためには同行援護従業者いわゆるガイドヘルパーの皆さん方が不可欠でありますので、そうした皆さんの人員をどう確保していくのか、それからサービスの質をどう向上していくのか、こういったことに取り組んでいく必要があると思います。ガイドヘルパーに関しては今お話があったように地域においてかなりこう格差もあるというふうには承知をしておりますけれども、その要請については都道府県が地域の実情に応じてしっかり実施をしていただきたいと思っております。国としても地域生活支援事業において研修費用の補助を行う、また都道府県に対して全国会議の場などを通じてですね、同行援護の提供体制を適切に確保するよう引き続き依頼していきたいと思っております。また同行援護従業者の質量とも確保するために、人材確保策を図ると同時に今お話がありました養成カリキュラムの見直しについても必要に応じ対応すべく検討していきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。いよいよ今年東京オリンピックパラリンピックが開催されるわけですけれども、それに合わせて各地で障害者スポーツの取り組みが進んでおります。しかし障害者に対する理解をさらに広げることや、あるいは地方の障害視覚障害者が、オリンピックやパラリンピックの観戦をするための配慮がまだ十分に行き届いていないのかなという思いを持っております。そうしたことを踏まえて、視覚障害者の、スポーツへの参加や国民の障害者理解についてどのように進めていくかについてお考えがあればお聞きしたいと思います。
今回の、特に東京パラリンピックの開催を通じてですね、障害者スポーツの魅力を広く伝え、また障害のある方々の自立と社会参加の促進、さらには国民の皆さんの理解がさらに浸透していく、こういったことにつなげていきたいというふうに思っております。また視覚障害を含め障害を抱える方がない方と同じように、競技を観戦できるようにしていく必要もあります。既存の、福祉サービスの活用を含めて、さまざまな局面で、そうした配慮がなされていくようにしていく必要があると考えております。東京オリンピック・パラリンピックまで残すところはあと半年となってまいりましたけれども、大会の成功、そういった意味においては障害のある皆さん方も、参加をしていただくということと同時に観戦をしていただき楽しんでいただく、そういうことも含めてですね、組織委員会、東京都、関係省庁などとしっかり連携して、取り組みを進めていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。代筆代読サービスというものが、意思疎通支援事業の中にあるわけですが、 これは私たちの日常生活や社会参加で大きな、意味を持った事業となってきております。ところがなかなか自治体のおけるその広がりが出ておりません。今後この制度を発展させるために今後厚生労働省としての取り組みについて何かお考えがあればお聞かせいただければと思います。
代筆代読は、視覚障害のある方のコミュニケーションを支援をする、そういった意味でも重要な手段であります。現在の地域生活支援事業の中の意思疎通支援事業として市町村が実施することにはなっておりますが、この事業の実態等については日支連に対して、平成30年度と令和元年度、2年にわたって調査研究をお願いをしております。そうした調査研究を通じて見えてきた課題あるいは成果、これをそれぞれ皆さんに共有をしていただいて、多くの地域において代筆代読支援が実施されるように取り組みを進めていきたいと思っております。そういうことを通じて視覚障害者のコミュニケーション支援が一層進んでいけるように努力をしていきたいと思います。
本日はこの機会いただきありがとうございました。最後に大臣の今年の抱負をお聞かせいただければありがたいと思います。
はい、今年はいよいよ東京オリンピックパラリンピックの年でもあります。障害の有無にかかわらず一人一人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現に向けてさらに進めていける大変ないいチャンスであるというふうに認識をしております。私ども厚生労働省としては障害のある方々が生き生きと地域生活を営むことができるよう日常生活を支援をしていく、あるいはグループホームなどを整備をしていく、文化芸術活動や視覚障害のある方々等の読書環境の整備の推進などに取り組むとともにですね、やはり労働政策と福祉政策で連携して障害者の就労支援がしっかり進んでいただけるようにその強化を図っていきたいというふうに考えております。引き続き視覚に障害のある方々の社会参加と自立を支えるために障害を有する皆さん方をはじめとした関係者の意見もしっかりと聞かせていただきながらそうした施策の一層の充実を図っていきたいというふうに考えておりますので本年も引き続きよろしくお願いいたします。
加藤勝信厚生労働大臣と竹下芳樹日本視覚障害者団体連合会長の対談の模様をお聞きいただきました。次に竹下芳樹日本視覚障害者団体連合会長による対談を終えての感想をお聞きください。
今日厚生労働大臣と正月用の対談ができたことで一つの我々の1年間の目標も定まったかなと思いました。今日質問は6項目を行ったわけですけれどもその6項目は我々にとって大きな意味を持つ6項目でした。一般就労それからアハキをめぐる問題そして同行援護事業、さらには、スポーツを含めた啓発の問題、さらには、代筆代読の問題、これらのどれ一つとってみても、私たちにとっては大きな、年間を通じての課題であってこれをどれだけ、前進させるかが日支連のこの1年間の大きな仕事だと思います。そうした中で大臣のお答えを引き出すことによって今後厚生労働省への働きかけをより力強くやっていく必要があるんだろうなというふうに思っております。またこの大臣とのインタビューの中にも関連してくるわけですけれども僕はこの日支連の今年の目標の中の柱の中の2つを最後に申し上げておきたいと思います。一つは我々の永久の課題である情報保障というものを制度ないしは法律の形で確立させる動きを今年はしたい。障害者情報コミュニケーション支援法といったものの制定をめぐる動きが出てきているわけですがこれを視覚障害者の立場からより私たちにとっての情報保障、コミュニケーション支援が十分なものとして制度化される、そういう法律づくりに力を入れてみたい。もう一つは、地域、地方というものに大きな力を注いでいきたい。日支連は
あくまでも全国の組織の連合体として成り立っているわけですから、その各地域で生活している人たち、その地域を束ねている団体が元気でなければならんわけです。その地域の暮らし、あるいは地域の団体が今後どのような発展をするのか、会員減少やお金不足、人手不足、高齢化、何一つとっても地域の団体が苦しんでいるわけですけれども、これらに、日支連としてどういう関わりが持て、どういうアドバイスができ、どういう支援ができ、それを、組織としてどういう形で一歩前進させ、地域に、組織された各団体が展望が持てるようにすることをぜひ目指してみたいと思っております。そうした点で、この1年間、地域の団体とともに、12月が大きな前進を実感できる、そういう12月を迎えるように1年間頑張りたいと思っています。以上です。
以上、新春対談をお届けしました。